岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして、睡眠時無呼吸症候群について。お話は睡眠医療学科教授の西島嗣夫先生です。ドクター西と一緒に今週も伺います。
よろしくお願いします。
西島先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ね、無呼吸についていろいろと詳しく教えていただいて、一回寝てる間に、まあ、10秒以上の呼吸が止まるのが5回以上って言いましたっけ。
1時間に
5回以上あるような人を無呼吸症候群というふうに言ってて、その中にはまあ閉塞性といって、ベロがね、舌が大きすぎたり、まあ、何か扁桃腺腫れたりとか、いろんな原因で空気が入る通り道が狭くなっちゃって、結果的に呼吸がうまく寝てる間できなくなってっていう風なパターンと、あとは脳の中枢神経系の異常で呼吸が浅くなったり止まったりっていう風な2タイプがあるということだったんですね。で、その中でも閉塞性って言われる睡眠時無呼吸についてということでよろしかったですよね。
そうですね、
はい。
なんか最新の治療法もあるということなので、とても興味深いですので、よろしくお願いします、
はい。
まずこの閉塞性の睡眠時無呼吸症候群のゴールドスタンダードな治療っていうのは CPAP 療法といって、鼻にマスクをつけてですね、機械が喉に圧力をかけてあげるんです。で、舌が落ちてくるのが原因なので、圧力をかけて舌を落ちないようにしてあげる、という原理を使った治療法です。
なるほど。
これは1時間に20回以上息が止まっている人っていうのがこれ適用になります。
結構なあれですね、中等症とかそう言われるか、あのあれですね。
そうですね、20回以上ですね。
結構な頻度ですよね、
はい。今でもこの CPAP 療法に勝る治療法っていうのはないんですね。で、20回未満ですとマウスピースといって、顎をちょっと前に出すような形にするマウスピースを作るんです。
なるほど。
顎を前に少し出すと舌が前に来るんですね。
いわゆるあのアインっていう風な感じの、
そうですね、
なるのね、
で、舌をちょっと前に出してあげる、ですので20回未満の CPAP がない人たちにはその治療法が適用になります。
CPAP っていうのは経鼻的な持続陽圧呼吸療法ってやつで、あのマスクをこう、
そうですね、
鼻と口に覆うようなマスクを当てて、で圧をゴーッとかけてあげる。
そうです、今はですね、鼻だけ、
鼻だけなんですね。
そうですね。
あ、なるほど。あ、だから経鼻的か、
はい、鼻。機械の本体というのは病院で貸してくださるんですか。
そうですね、レンタルで使用してもらうっていう形になります。
これって中枢性の無呼吸にはもちろん効かないわけですね。
ですね、中枢性に関しても最初は CPAP 療法を試すんですが、効かない場合にはまた別の機械を使って治療します。
なるほど。じゃあその CPAP、 またちょっと戻りますけど、はい、その CPAP はなんか寝てる間にそのゴーゴーとこう空気が流れてくると、それが気になって眠れないというか苦しいっていう人もいる。寝てる間に思わずこう外しちゃうような人とかも。
そうですね、そういう人もいます。やはりですね、常にこう風が送られてくるので、風に対して呼吸を合わせようとして使えなくなる人とかですね。
あ、常に一定の風が来るわけじゃなくて、その呼吸に合わせた風のあれは来るんですか。
ですね、常にこう一定の風が来るの で、 それに対して合わせなくていいのに合わせようとすると、これが苦しくなるんですね。
そうか。
でもあのイメージでこう苦しいだろうなと思って、あの知人が使っているので聞いてみたら、意外と慣れてきて大丈夫って言うんですよ。でしかもそれをつけてないといびきがうるさいから、周りからもつけてつけてって言われて、あーってつけて、とてもいいって言ってました。
そうですね、いわゆる日中の眠気とかですね、そういうのを改善してくれる
良質な呼吸、睡眠時の呼吸が得られるから。
そうですね、心筋梗塞、脳出血、脳梗塞、これも無呼吸がない人のレベルまで戻すことができるんです。ただし
理想的ですね。
その条件があってですね、月30日だとすると 70% の21日はまず使ってほしいんです。まあ本来は毎日使えばいいです。あと寝てる間4時間以上使ってほしいんです。
なるほど。4時間以上を使った日にちが1ヶ月のうちの 70%。
っていうのと、単なる使用率が 70%、両方をクリアすると合併症も普段無呼吸がない人のレベルまで落とすことができる。
そうか、じゃあ使ってみたけど苦しかったから1時間で外したけど、まあ1日使ったなんていう風に感じが落としちゃいけない
ってことですね。そうですね、それじゃダメ。
4時間以上ちゃんと使って、はい、というような日にちができれば 70%
そうですね、
というふうなことが理想なわけですね。
でもなんか日中の仕事の効率も良くなりそうですよね。
そうですね、まあ、患者さんたちのお話を聞くと、もう使い始めたから人生変わったっていう患者さんたちもいますね。
私の知り合いでもね、まあ、上司でもね、それ使ってる方がいて、確かにすごくあって、眠りが良くなって、もうバリバリ仕事の効率も上がったって言って、めちゃめちゃ指導がきつくなったってことはありますか？
バリバリした上司に生まれ変わったわけですね。
まあそういうこともあったんですけど、まあ、それくらいでも会う人には非常に合うし、
そうですね、
劇的に良くなったっていうか、さっぱりしたっていう方も多い反面、やはりそれがなかなかうまく合わないような方
も
いるわけでしょ。
そうですね、
はい、それ何パーセントくらいの人？
大体 20% ですね。いわゆる、まあ、受け入れるアクセプタンスですか、そのもうマスクが嫌でもそれが受け入れることができない、あとは CPAP をつけるということを怠けてしまってやらない、寝落ちしてしまってつけるのを忘れてしまうとかですね、そういうようなことがあって使用率が悪いっていう人たちが大体 20%。
はい、
マウスピースの方もでもね、先生
ちょっと違和感
が
そうですね、やっぱり顎をこう前に出すので違和感は出てくると思います。
こちらもやはり、いや断念しましたっていう方も
ですね、まあ、20回未満に使うので、そんなに顎を出す必要はないとは思うんですけれども、顎関節症があるとちょっと使えないですね。
辛くなりますね。よだれとか唾液も飲みにくくならないんですか、マウス？そういうのは考えられてるものなんですか？これ口の中にこう入れるんでしょ？
一応開口できるような形になってるので、それは大丈夫だと。
運転はできるんです
ね。
はい。CPAP とマウスピースと伺って、これは手術っていうのはさすがにしないんですか？
ですね、手術に関してなんですが、まあ、無呼吸の患者さん肥満が多いという話をしました。で、
見なくていいですよ。
岩手医大では肥満外科っていうのがあります。ですので胃をいわゆるバナナ状にですね、切ってあげて小さくしてあげてダイエットさせる。それによって無呼吸も良くなっていくっていう治療法もありますが、これは極端に太ってる人の場合のみです。
あとは耳鼻科的な、
そうですね、耳鼻科的な、まあ、小児にすればアデノイド、扁桃腺肥大を扁桃摘出術っていうのもこれ治療になります。で、最近出てきたのが舌下神経電気刺激療法っていう。
舌下神経という電気刺激をするっていう治療法。
そうですね。
一番最新のやつですね。
そうですね。これはですね、舌下神経に刺激するリードを巻いて、舌をですね、刺激が入ると舌が前に来るように動かすんです。
ここでちょっとその神経の方のちょっと解説を、
はい、よろしくお願いします。
舌下神経というのはですね、今まさに先生おっしゃった通りですね、こう舌、ベロですね、ベロという舌の、
は
い、さらに上下の舌という字を書くんです、
はい、
舌下神経といって、まあ、舌に関わる神経でして、これは、まあ、舌の動きを司るものなんですね、はい。で、まあ、今おっしゃった通り、この無呼吸になぜその舌下神経刺激が有効かというと、まあ、それは多分今詳しくお話しいただけると思いますけども、その神経を刺激することで舌を前の方に押し出してくれるっていう、そういう神経を特に刺激するっていうものだらしい、前に出すと悪寒ベーのベーの状態になりますよね。そうすると喉の奥にこう落ち込む、その舌の根元のあたりがこう喉の方に落ち込んで閉塞する部分を改善してくれる、そういう認識でよろしいですか？
そうですね、はい、
これは手術が必要。
そうです、
必要な
手術が必要です。
どの辺に何かを埋め込む？
ですね、右側の第二肋間です。
肋間
胸、
よ
く左側にはペースメーカーを埋めてますよね、
はい、
ペースメーカー
心臓悪い人はね、
で右側に埋め込みます。 で右側に植え込んで、一つのリードは呼吸を見るセンサーに、
はい、
いわゆる呼吸が止まると刺激が入るような形ですね。もう一つのリードは舌下神経にと、うん、いう形で手術をします。
あの入れるそのここの第二肋間に入れるのはそのいわゆるこう電池のような、まあ、
そうですね、
ペースメーカーみたいな機械を入れて、
そうですね、
そこから2本こう電線ケーブル、まあ、リードって言われる電線ケーブルが出てて、一方はあの肋間という、まあ、いわゆる肋骨の動きを司る筋肉のところに入れてるん
ですね。そうですね。
それがセンサーなわけですね、
はい、
要はさっきあの先週もお話しされてたけども、あの呼吸すると胸の動きがあるので、
そうですね、はい、
その動きを感知するもの、それが止まってれば作動するようにということで、もう一本出てる電線ケーブルのリードはこの喉のちょうどこの顎の下のあたりの、
そうですね、
確か音外筋舌筋っていうところ
に、そうですね、
そこが舌出すための筋肉で音外舌筋っていうのがあってね、でそこを司る神経に確かそのもう一本のリードを
つけて、そうですね、
呼吸が止まると胸に入れてるその機械が感知して音外舌筋を動かしてくれるような指令を出してくれる、舌下がベーって、
そうですね、ただこの手術はいわゆる CPAP が使えない人っていう、
あ、
ま、ずはそういう 適応があります。
あ、なるほど、
うん、あとは体格ですね、よく我々 BMI って言いますけど、はいはい、BMI が30未満でなきゃいけない、うん、あとはその喉のね狭窄の仕方なんですが、まあ、舌も落ちてくんですが、落ちてった時に息を吸うと陰圧がかかるんです喉に、うん、そうすると外の壁がギュッと縮みます、
うん、
でその縮み方が全体的に縮むのはこれ適応外なんです。両脇からだけの縮むパターンだとこれは適応になるんです。
難しいですねそれ、
うん、
無呼吸の人は全体的に縮む人多いんですか。
いやそっちの方が多くないですね。
多くないんですね、
はい、それとあとはその無呼吸低呼吸指数1時間あたりの無呼吸が20回以上ある、
うん
うん、いわゆる CPAP の条件でもある20回以上ある、
うん、
っていうのがいわゆる適応になります。
あ、その人は適応になるんですね、
はい、
じゃあ CPAP の適応とほぼ被っては
、ね、そう
ですね、
唯一違うのは CPAP が使えない人、
使えないけどだからその 20% くらいの人が使えないってお話されてたけど、そういう人たちが対象になってくる。
そうですね、
ただ太りすぎてもダメだし、
そうですね、あの日本の適応はあのまだ30なんですよ。アメリカとかはもう40になってるんですけれども、もうだ
いぶアメリカ大きい人も多いですもんね。
そうですね、まだ日本はあの30なんですね。
そうか、首が短すぎるような方とかもちょっと難しいです。手術するのも難しいだろうし。
そうですね、
うん、いろんなその体型的な問題とかも結構多分あるね。
そうだと思います。
年齢的にもあれですか。
年齢は18歳以上ですね、
うん、その機械を入れる、それはなんか充電式とか、そういうところは
電池です。
電池、
はい、だいたい10年から11年で電池交換になります。
またその時は手術を、
そうですね、
ただその時はその胸に入れた電池だけを
外せば
いいんですね。新しいものを付け替えるだけですよね、
うん、上の方までやらなくていいんですね、
う
ん、
あ、そうですか、うん、実際手術はどれぐらい入院して、
はい、
手術時間とかそのあたりはどうですか、ね、
そんな時間はかからないとは思います、うん、
おそらく。ただこれあの頭頸部外科のその先生でちゃんとそれ用の講習を受けてその免状をいただいた人っていうのが確か必要にな
って
るんです
よね。その免状をもらった頭頸部外科の先生プラス国から認められた、まあ、睡眠学会から認められたその病院でなければできないんです。
先生の診療科ですね、
うん、じゃあ岩手だと
岩手大もうこれはできる病院なんです。まだちょっと症例がいないんですけれども、
画期的なね、
すごいですね。
僕のやってる電気刺激療法もそうですけど、刺激が強いとやっぱ不快感とかですね、患者さん訴えることがあるんですけども、はい、おそらくこれもあるんでしょうね、
は
い、
そういうですね、刺激の電気の強度は、うん、前回お話しした診断の時の周囲や睡眠ポリグラフという検査をして刺激の電気の強さを調節します。
あ、そこで決めるんですね、
はい、
じゃあその人にとって不快でもなくちょうどよく
そうですね、
音外舌筋が動くようなそういう強さを決めていくわけです
か。はい、はい、そうですね。
あとは寝ているという判断は例えば日中の仮眠とか、
ですね、寝てるという判断ではなくてですね、 体の中に舌下神経電気刺激の本体を入れます。で寝るときにですね、そのコントローラーみたいなのを患者さん持ってます。で胸を入れたところにそのコントローラーを持ってきてスタートを押すと、
なるほど、
それが作動します。
あ、じゃあ任意的に自分でこう入れたり切ったりができる。
そうです、そうです、
できるっていうことなんですね。それ
じゃあ今から寝るぞって時にピッと、
そうですね、あとはいつもトイレの時間に行く時間が決まってるんであればそこもセットすることができます。
ちょっと安心しました。
そうですよね、
こういう喋る仕事をしてますと、突然ね、なんか作動して喋ってるのに、ええって、ね、そうなんだと思ったんですよ。
そうですね、
スイッチ大事な人と会った時に赤目
が始まったらね、
スイッチを入れないと作動しませんので、まあこれ海外のデータですけれども、満足度 CPAP と舌下神経電気刺激療法を比べた満足度は舌下神経電気刺激療法の方がかなり高いんですね、海外ですと。やはり鼻にマスクをつけるという手間もかからないですし、
ただまあ今 CPAP がよくこううまく合ってる方にとっては、
そうですね、
メスも入る話ですし、そこまではということにはもちろんなりますよね。
そうですね、CPAP はやっぱりゴールドスタンダードな治療なので、それができる人はそんなことやる必要はないです。
なるほど、CPAP から離脱したいからって言って、あえて今 CPAP 合ってるけど、その舌下神経刺激療法に切り替えてくれっていうのもちょっとまたそれは行き過ぎですね。
そうですね、はい、
そういう認識でよろしいですね。
そうですね、はい、
でもこの番組のオープニングでいつも岩手医大の最新医療情報っていうところも、コメントで入っていて、
はい、
で時々こういった最新医療情報を教えていただくんですが、これもでも睡眠の世界にとっては画期的というかね、
そうですね、
本当に新しいところを教えていただきましたよね。
これからどんどん広がっていけばいいんですが、
はい、
海外ではもうだいぶやられてるけど、日本でやられるまでってかなり時間がかかるんですね。それが流行ってくるまでですね。
もうあっという間に先生お時間になってしまったんですが、最後先生からちょっと一言いただくとすると、睡眠時無呼吸症候群早く発見しましょうっていうところですよね。
そうですね、早く発見するのはペットパートナー、まあ、隣に寝てる人に指摘を受けたらそうかなと思って受診してもらう。あとは日中の眠気ですね。あと前回合併症の話をしました。脳出血、脳梗塞、心筋梗塞など心臓、頭の病気にもうすでにかかった人、その人たちはもう無呼吸があるかもしれないです。もともとあってそういうのにかかった可能性がある。だからそういう人たちも気づいたら受診してもらわないとまた同じことを繰り返す可能性がありますので、そういう方はぜひ受診していただけたらと思います。
はい、呼吸は全ての源です ね、
さすがおしゃべりの上手な西島都合先生でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。